い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
まあ、今週は何といってもね、なでしこがね、
はい、
決勝進出を決めたということでね、あの PK はね、
はい、
PK じゃないんじゃないかと思ってね、いろんな人に話してるんですよ、スポーツ記者とかね。そうするとね、大体ね、いやサッカーってそういうもんですとか言ってね日本の解説者もね、とか言ってね、それでいいのかとね、は
い、
6日のアメリカとの戦い、悔いのない試合をね、はい、してほしいなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前、西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ギリシャのチプラス首相は、金融支援の条件として EU から求められている財政再建策を受け入れるかどうかについて、7月5日に国民投票を実施すると表明しました。先月30日が期限であった IMF への債務の支払いは実施できず、事実上のデフォルトに陥っています。
まあ、今現在ね、 EU とねギリシャ側の交渉は停止状態になってまして、5日のね国民投票待ちということになって、これ結構重要な事態を迎えていると思うので、また後で取り上げたいと思います。
中国の中央銀行である人民銀行は、政策金利である銀行の貸し出しと預金の基準金利の 0.25% の引き下げを決定しました。中国の利下げは去年11月以降だけで4回目です。
これもまた後で取り上げたいと思います。
中国が主導する国際金融機関 AIIB アジアインフラ投資銀行の設立協定の署名式が開かれ、参加を表明した57カ国のうち7カ国が署名を見送りました。
まあ、日米どうするんだということはあるんですけれども、まあ、しばらく様子見てですね、アジア海銀との協調ができればしていくと。中国経済どうなるか分かりませんからね、様子見でいいんじゃないかなというふうに思いますよね。
政府は経済財政運営の基本方針、いわゆる骨太の方針と成長戦略、規制改革実施計画をそれぞれ閣議決定しました。経済の好循環による税収増で財政を立て直す成長重視の姿勢を打ち出しています。
まあ、成長重視ってね、いいんですけれども、人口が減っているところで成長をね確保するってのは相当難しいです。生産性を上げるか投下資本を増やすしかないので、そういう意味では成長もちろん歓迎だしいいことなんですけれども、赤字をねどうやって減らしていくかということが非常に重要で、例えば医療費がね、また介護費がどんどん上がっている、国民をいかに健康に保つかというようなね発想もね、もちろんこの中に入っているんですけれども、一方でその成長戦略の中で第三の矢と言われているものがね、今までで十分なのかと、じっくり検討しないといけないんじゃないでしょうかね。成長成長って言ってね、日本の成長って日本だけでできるもんじゃないので、世界情勢にものすごく左右されるじゃないですか。中国の状況もありますしね。でちょっと依存しすぎてるのかな、成長に、という気がしましたね。
ソニーは公募増資と転換社債の発行などにより最大4400億円を調達すると発表しました。26年ぶりの公募増資で長期の資金を確保し、世界首位の画像センサーに集中投資して競争力を強化します。
これはまた後でちょっと触れたいと思います。
政府は今月1日から8月末まで、国家公務員の4割にあたるおよそ22万人を対象に、勤務時間を朝方にシフトします。出勤と退庁を 1,2 時間早め、夕方以降の時間帯の有効活用を奨励します。
まあ、これはなんか実質的に夏時間移行みたいなね、そういう感じじゃないでしょうか。まあ、私はね比較的夜明けとともに起きるっていう生活をねずっとしてるので、まあいいんじゃないのと思うんですけれども、 結局帰る時間が早くないとね意味がないわけですよね。そこら辺が徹底できるかということもありますし、国会が始まるとね官庁の方々は答弁用意とかねそういうことで結局長くなっちゃったりするじゃないですか。国全体でこの問題考えていかないと中央省庁だけでやってもねどうなのかなというふうに思いますよね。
トヨタ自動車は麻薬取締法違反容疑で逮捕されたジュリー・ハンプ常務役員が辞任したと発表しました。
まあトヨタにとっては大きな教訓になったと思いますよね。麻薬とかそういうものに対する考え方というのは世界各国でかなり違うんですよね。合法化している国もあれば一定の条件では違法というところもあってですね、企業は国際化していく中で現地の人をねまたは優秀な人を雇いたい、倫理とかがですね微妙に食い違うところがあって文化の衝突みたいなところもあるのでね、だからといって日本の企業の国際化が遅れていいわけではないので、トヨタも今回こういうことがあったんですけど恐れずにですね外国人を登用する方向は続けてほしいなというふうに思いますね。
アメリカとキューバは双方の大使館の再開で合意しました。1961年から断絶していた国交が半世紀余りを経て回復しました。
後々ね振り返ってみてオバマ政権の最大のお土産っていうことになる可能性がありますよね。他はあまりないでしょう。オバマ大統領、まあいいポイントに目をつけてここまでたどり着いたなという感じがしますよね。
アメリカ労働省が発表した2015年6月分の雇用統計の速報値は、景気動向を敏感に反映する農業以外の部門の雇用者数が前の月より22万3000人増え、サービス部門を中心に比較的安定した雇用増が続いていることを示しました。
これね22万3000人っていうと予想通りだということで、まあアメリカの新聞も歓迎しているんじゃないかなっていうべかな記事見たらですね、なんか冴えない記事が多いんですよね。つまり何が冴えないかっていうと、失業率 5.3% に下がったんですけれども、雇用のプールから抜けている人が結構多い。ベビーブーマーが抜けたっていうこともあるんですけれども、20代からね45ぐらいの非常にアクティブに仕事をする人たちの中からも辞めたっていう人が増えている。だから職を求める人が減れば失業率は下がりますよね、当然だけれども、そういう結果によって失業率が下がっているっていう点が1点と、労働賃金が全く上がらなかったんですよ、横ばいだったんですね。だから非農業部門就業者数が22万増えてもそれほど喜べない。フェドの当局者の中にも声をそんなに強くないよっていう人もいるんですよ。一部の記事を読むと、これによってアメリカの利上げが先送りになるかもしれないっていうの見方も出ていて、そこまで読み取るのはどうかなとは思うんですけれども、やっぱり全体的な高齢化の中でねアメリカの成長率が落ちてきていて、それがいろいろな統計を今までとは違った意味合いにしているってことはあると思うんですよね。だからそういう意味では今年中に FF 金利を引き上げるのが妥当であるとってこう言ったんだけども、悩んでるんでしょうねイエレンさんはね、そういう感じがしますよね。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの、そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはギリシャ、先月30日が期限であった IMF への債務の支払いは実施できませんでした。事実上のデフォルトに陥っています。
まあ IMF はね、返済が1年間遅れたらね、はい、IMF から追放するみたいなこと言ってね、まあギリシャに脅しかけてたりするんですけれども、全然効かないですね、こういうね、EU から、はい、また IMF からの警告がね、ティプラスさんにね。まあ学生時代からの投資だっていうことなんでしょうし、発言は過激なんだけど頭は冷静と。だから態度とか使う言葉が激烈なので、もう EU のトップたちが怒っちゃってるわけですよね。 あんなやつはもう相手できんと。
そうですよね。
うん、だからね、新しい提案したと思ったら、それをちゃぶ台ひっくり返すようにね、いや、国民投票また5日にやるんだって言ってみたり、うん、2点、3点、4点、5点っていう感じでね。
なんかこう、こちら側とあちら側でこう、なんか全然発言も違いますよね。
だからね、いろいろな見方があります。彼が一体何を狙っているのかっていうね。で、それはやっぱり、ギリシャの偉大な歴史にね、ふさわしい国にまたしようと。はい、今はヨーロッパ中から屈辱を与えられていると、こんなの取り返さなきゃいかんと考えていて、どうもですね、債務の減免も含めてですね、ドイツや北のヨーロッパからですね、大きなお金をもらって、それを輝かしいギリシャを再興するための原資にしようとしているらしいんですけれども、僕が思うにですね、一番彼の抱えている問題は、言ってみれば観光しかないギリシャ経済をどうやって立て直すかっていうことについて何のアイデアもないわけですよね、はい、まあ日本の骨太の方針にしろね、なんとかこの国をより強く、より競争力のある、
はい、
より多くの人が働ける社会にしようかっていうアイデアは一生懸命出してるわけじゃないですか。で、実行できるかどうか別としてね、
はい、
ギリシャでそういうのあるのかなと、今まであんまり聞いたことないなと、
ね、今はなんとかなってもそれから先ですよね。
そうですよね、はい、だから金借りるとね、返済するために金借りるっていうわけのわからない展開じゃないですか、はい、で最近はですね、またギリシャは320億ユーロぐらいのね、金がないと回らないじゃないかって、それどういうことなのと、そういう大きな疑問がありますよね、
はい、
で多分今もそうなんですけど、ギリシャの人口どんどん減って、ガタガタガタガタしてる間にこんな国にいても働き口がないから北に行くって人はいっぱい出てくるわけですね、はい、その空いたところにアフリカあたりから移民が来て、僕が一番心配するのは政治的社会的ね、経済的にメルトダウン状態にね、ギリシャが陥るのが一番怖いと思うんですよ、はい、でメルトダウン状態にならないかっていうと、なる可能性がありますよね、はい、で5日に国民投票をやりますよと、その投票は何かというと、 EU がギリシャに突きつけた緊縮策に賛成ですか反対ですかって、はい、で言葉ではね、賛成が上に来るから、でも投票用紙見ると
逆みたいです、
ね、上がノーになってて下がイエスで、
はい、
もうなんとかノーを増やしてやろうみたいなね、そういう意図が見える、うん、でもね、 EU は言ってるんですけど、これはユーロに残るかどうか、 EU に残るかどうかの投票ですよって言ってるんですね、はい、投票用紙はでもそんなこと何も書いてないわけですよ。で、まあ、ギリシャの国民は、よく勉強してる人は、これはユーロに残るかどうかの投票なので、賛成しようという人が、まあ、増えていると報じられてますよね。
はい。
でも、我々実際に現地で調べてないからわからなくて、チプラス3系のね、左翼系の新聞は、ノーが多いって報じて、サマラスさんってね、前首相やってた人の系列、まあ、保守的な新聞は、イエスが多いってこう言ってるらしいですよね。
はい。
だから実際にはどうなるかわかんない。でもね、昨日じーっとこの問題を考えてて、イエスが多くてもノーがなくてもギリシャの辿る道はものすごく厳しいと思うんですね、はい、でそもそも産業がない、富を生み出せないっていうことは非常に大きいですよね、はい、かつ仕組みとしてユーロに残る限りドイツが使っている通貨と同じ通貨を使い続けなきゃいけないというね、いうことがあって、これは相当ですね、ギリシャ問題って5日の投票でクリアになるかっていうと全然ならない、はい、なぜならないかっていうと、イエスになるとバルファキスっていう増収はやめるって明言してますよね、
はい、
チプラスもやめるかもしれないみたいな示唆してて、でもやめるかどうかわかんないです、はい、彼はね。でもイエスになって総辞職になったら、今度じゃあ内閣どうやって組閣するのかって話になって、ああ
そうですね、
そうすると総選挙やらなきゃいかんなみたいな、
はい、
総選挙ったらですね、1週間後に国民投票やるっていう感じにはいきませんよね、
はい、
まず立候補者を募って政策発表して選挙して、とは1ヶ月は最低かかりますよね、
はい、
そうまたこの空白の中で、じゃあ EU はどうやって交渉したらいいのかっていうことになりますよね。でノーになってチプラスの思う通りになるとするじゃないですか、
はい、
そうするとね、EU がじゃあギリシャ国民がノーって言ったから、これはやっぱり EU に留めておくためにもうちょっと強烈な譲歩をしなきゃいけないというふうに考える可能性は薄いと思うんですよ。だってもうやれることはやってきているわけなので、ギリシャの財政はこうしなければ再建できませんよというところが EU の案になってるわけですよね、
はい、
でそうするとこれ以上譲歩したらドイツの国民が許しませんよね。
そうですよね。
ふざけんじゃないと、
はい、
もっとタダで金やるのかみたいな話になって、そうすると EU の北の国々がもう耐えられなくなる、でそうすると何が起きるかっていうと、ノーを突きつけられるとその後どういうプロセスになるか全く予想がつかない、
はい、
イエスだとやっとですね、まあティプラス辞めるか辞めないのか知らないけど、 新しい緊縮が当然だという国民が選んだということになって方向性が決まるわけじゃないですか。もう今より緊縮すると、
はい、
でもその場合でも明らかなのはギリシャの国民の方々の生活はまだ苦しくなりますよ ね、
そうですね、
一般国民はね、
はい、
でそうすると今まであって5年間緊縮してて失業率がボーンと上がって、はい、GDP は落ちてという状況の中なので、じゃあ国民が一体どこまで我慢できるのかということになりますよね。で政治的にも政府がなくなったりして政治的空白が生まれる、
はい、
社会的にも混乱が生まれる、はい、それで経済もますますダメになる。その何が起きるかっていうと、私はメルトダウンって呼んでるんですけれども、空白が生じるじゃないですか。横目で見てるのはロシアであったり中国であったりするわけですね、はい、中国はもうギリシャの一番有名な港のかなりの権益を持っているわけで、ギリシャの安定がいいって言ってるけど、どういう安定がいいって考えてるのかは分かんないですよね。でロシアはロシアでトルコ経由でパイプライン持ってくると、だからどうぞこっちへおいでっていうことを言ってるわけだけれども、はい、本当に追い詰められてるわけですよ。でそうするとギリシャは国としての体裁を保てなくなる可能性がある。外務省の資料によると1081万人の国で小さいんだけど、とにかく地図見ればわかるんですけど、ヨーロッパとアジアのね、
はい、
境目にあって非常に戦略的には重要な場所にあって、そこら辺を EU としてもどう考えるのか、アメリカも心配して見てるわけですよね、はい、でもティプラスさんっていう人が2点3点4点5点する人なので何言うですかわからない、
はい、
だから国民がそれをねどう判断するかなんでしょうね。まあ私は案外イエスが勝つんじゃないかなと思うんですけども、イエスが勝ってもじゃあどうするんだと、そしてじゃあ本当にティプラスやめたら誰が今度出てくるんだっていう話になりますよね、だから今のような状態を繰り返しても決してギリシャは良くならないというふうに思いますから、それはまあとりあえずね来週月曜日の投票結果を見てということなんでしょうけども、一つ言えるのはちっとも片付かないと思います、ギリシャ問題はね。投票があっても、
ね、
余計混迷するんじゃないかなと私は見てますけどね、
はい、次は中国です。中国が去年11月以降だけで4回目となる利下げを行いました。
そうですね、はい、利下げだけではなくて預金準備率の引き下げも先週末はやってるんですよね、はい、一般的に中国のマーケットを見ていた人は、中国のマーケットっていうのは中国政府の意図通り動くんだと、まあこれで落ち着くかなと思ってたら、今週もですね、とにかく一つ言えるのは脆弱ですよね。落ち始めるとスタンスタンスタンスタンスタンと落ちるってね、はい、高値からもう 25% ぐらい、4分の1ぐらい下がってるわけですよ、はい、で僕が心配するのはギリシャはね1081万人の国ですけど、中国は13億の国 で、
うで、ね、
もう GDP なんか日本の2倍以上あるわけで、その国が株価の急落に見舞われているということはよろしくないことではありますよね、
はい、
で重要なのは2014年の8月ぐらいまでは2000前後で全然横ばいだったんですよね、はい、でドーンとそこから上がり始めて、まあそれは金利が下がったりして、あと不動産がねなかなか上がらなくなった、でもう株しかないよねつってみんな株買って、一部では借金してまで株買っている。でそれが株価上昇につながって高値では5200弱までいったのかな、でそれが今4000割ってるわけなので、これは大きな変動ですよね、
はい、
もう株が落ちると何が起きるかっていうと、やられる人がいっぱい出てくる、はい、で借金で買ってる人もいるらしいので、
大変ですよ ね、
中国の方々ね日本に山ほど来てますけれども、まあ一部はやっぱり株で儲けた人がいっぱいいたんだろうなと思うんですね。で株がうなぎ登りに上がってる時はみんな気が大きくなりますから、まあ海外にも行こうかと、消費も活発になる。でも株がドスンとどのくらいで何着陸するかわかりませんけども、落ちると消費も落ちる、海外旅行も落ちる、もう盛り上がったり盛り下がったり、結構
な迷惑な話
だなということになりますよね。は
い、
だからそもそも1年ちょっとの間に 2.5 倍まで株を上げたのが間違っているわけで、そういう意味で言うならば、中国政府は株式市場のコントロール力を、制御力を失ったとも言えますよね、うん、で失うと大変なことで、
はい、
どうなるかわからない、うん、そもそも中国の株式市場に関わる数字というのはですね、ここの企業の数字にしても信じられないとこう言われているので、
はい、
じゃあ一体この企業は投資に適しているのかどうかという基本的な問いから始めると限りなく怪しくなる、
はい、
まあ日本もね投資版があるのであんまり人のことばっかり言えませんけれども、そういうことになるじゃないですか。でそうするとまあ私はね、やっぱ国の大きさから言って中国の株が下げ続ける方がよっぽど影響がでかいかなというふうに思いますよね、
はい、
2000でずっと落ち着いていたので、ということはあそこら辺が いいところ、
はい、
そうするともう4000割ってきたので、はい、まあいいところが近づいているという感じはしますよね。でも本当に落ち着くのかどうなのかね、
はい、
うん、まあ習近平政権は国内ではぎちっと締めて、海外でも中国の旗を高く上げて、抗日戦争70周年とかね、やっていろいろやってるんですけれども、やっぱり経済が非常に脆弱だなというふうに思いますよね。
ソニーは公募増資と転換社債などの発行によって最大4400億円を調達すると発表しました。
まあこれ発表あった瞬間にね、ソニーの株とスンと一回落ちてるんですけれども、はい、そりゃそうだね、公募増資転換社債いずれにしても供給が増えますよね、はい、何投資するのかなと思ったら世界周囲の画像センサーということで、まあ儲かるところに注力すると、
はい、
その兵力を分散させないという意味ではね、まあ妥当なのかなと思うんですけども、センサーって中に入って、
はい、
部品ですよね、要するにね、それは重要なんだけど、
まあ、一部分ではありますね、
はい、で以前言ったことがあるんですけど、私の身の回りからどんどんどんどんソニーの製品が消えていく、
はい、
例えば iPhone にしろね、うん、iPad にしろ、ソニーの例えば画像センサーが使われているとかそういうことはあるんでしょうけれども、センサー、
うん、なんかソニーというその代表するような製品っていうのが
欲しいですよね。
そうですね、
ないですよね、
最近いなくなりましたね。
まあ高望みなのかもしれないけれども、やっぱりソニーほどの技術を持っている会社は製品を作って、それにをループにして消費者にいろいろな楽しみ方ができますよっていう提供をしてくれた方がいいんだと思うんですよ。だから今画像センサーがめちゃめちゃ売れていて、
はい、
ソニーの最大の競争力っていうことはあるんですけれども、それだけに頼ってほしくないなという気持ちがね、勝手な気持ちなのかもしれない。まあ日本国民全部の気持ちなんじゃないでしょうか。まあ日本国民なんて言うとね、ソニーの人に言わせたら別に日本国民などにやってるわけじゃないと、ソニーはソニーでちゃんと考え方もあるし理想もあるということもあるんでしょうけれども、やっぱり世の中がこれだけね IoT の世界になっても、ソニーの製品とはなんか一つ一つが分断されててね、ループになってないと、比較しちゃ悪いんだけども、はい、Apple は Apple Watch も出して、それは iPhone とこう連携してて、それもしかもシェアも高いじゃないですか。そうするとシェアが高いところでループな製品ができると、はい、IoT をうまく使った製品を作ると、それがですねデファクトスタンダードになって、そのスタンダードに乗らない製品は排除されるという繰り返しになりますよね、はい、だからそういう意味では画像センサーもいいし、もちろん応援しますけれども、
はい、
新しい製品をね作ってそれをループにしてほしいなと、そしたら私もねそっちの方を使ってみたいなというふうに思ってますよね。
今週のニュースファイルでした。
もしも金属がなかったら、
好きな人をデートに誘うスマホがありません。
もしも金属がなかったら、
彼女を乗せるハイブリッドカーもありません。
もしも金属がなかったら、
恋人とハワイへ旅立つ飛行機も。
もしも金属がなかったら、
2人の記念写真を撮るデジタルカメラも。
もしももしも本当に金属がなかったら、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属のエキスパートです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
私がね、表参道を歩いてる時に、朝早いのにナイキの店が開いてて、そこで買い物したんですよ。それ去年の11月23日で、腕に装着して、
ブレスレットのような感じですか？
ブレスレット型ですよね、
はい。
運動量を測るものとして使うと。アプリがスマホにあって、独特のカロリー計算してて、
はい、
ナイキフィエルっていうやつですけれども、僕は3000をずっと目標にしてたんですけども、運動量を測ってたんですよ。それでね、それが1日に3000のレベルを超えるのがものすごく楽しみで、
はい、
ずっと来たんですよね。でも、2週間前かな、充電できなくなって、なんだよこれと思って、
はい、
ナイキの店に行ったんですよ。そしたらね、商品が並んでない。おかしいな。半年前に買ったばっかりなのに。
そうですよね。
思って、したら店の人がこう言うんですよ。あ、これもう終わりましたと。全部売り切って、もうないですって言われて、と思って。
そんなに短期間で。
いや、どうもね、それが出たのはもっと前らしいので、
そうなんですか。
でもまあ、一回出したら、しばらくね、
そうですよね、
新バージョンとか出すの普通じゃないですか。
ユーザーのためにも、
そう
してほしいですよね。
それで、ムカッと来てね、それで何言うかと思ったら、そこの時の領収書があったら持ってきてくださいと。 お返ししますからと現金を。それって親切なようでいて、俺に去年の11月の領収書探せってことかって言ってね。いやー、それが企業の形かなと思ってね。やっぱり一回作ったら、うん、結構長くそれはね、うん、保守もしてくれるもん
だ。そうですよね、メンテナンスね。
壊れたら新しいのと変えてくれるとかね。
はい、
あのもんだと思ったら全然そうじゃないんですよ。で、思い出したのはね、あの理工学音符を始めてね、かなり経ったからね、やめるって言い出して、ね、もうめちゃめちゃ怒ったんだけども、ね、ナイキもそうかよと思ってね、ちょうどその時にもうアップルウォッチが出てきたので、うん、運動量を測るっていうのはまた別のツールが出たのでね、はい、でもどうなんだろうな、企業がある製品を出すで競争相手が出てきてどうも勝てそうもないからとっととやめる、
はい、
消費者は頭いきますよね、それね。
ですよね。
せっかく買って、まあ1万ちょっとなんだけども、まあ3年か4年は楽しめるだろうなと思ったらね、
まあそういうふうに思って買いますよね、まずね。
そうなんですよ、でそれでね、怒って頭いきて、でもまあ充電できるかなと思ってやったら1回充電できたんですよ、
はい、
でまたね、ちょっと変な形なんですけども出てきた。でもまたしばらくしたら今度は全然発信もも
う本当に動かなくなっちゃったんですか。
全く動かなくなって、なんだよこれと。で、私はね、最近ではもうそれが最もがっかりしたんですね、はい、というのは去年の11月23日から今年の6月18日まで私は3000フィューエルを欠かしたことがなく達成してきて、連続をねやってたわけですよ、
はい、
で、ところが急にそっちがなくなって、今度はまたアップルウォッチでまた記録作らなきゃいかんのかよと思ってね、もういい加減にしてよと。ちゃんと作ったらきっちりキープしてくださいと、そういうことですよね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、ナイキのフューエルバンドでした。
ソーシャルマガジン、ビジョナリーをご存知ですか？ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語る、ビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリ
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、今週ねちょっと気になったのは、ウォルトディズニーがね、アメリカやヨーロッパなどで展開するテーマパークで自撮り棒を使った撮影行為を全面的に禁止すると。
おお、
ね、
混んでいるところとかそういうところだと危なかったりはするんですよ ね、
う
ん、すよね。撮ることに夢中になってしまって、ね、
そうそうそうそう。でね、最近僕はね、自撮り棒に関するねアナウンスで、まあそりゃそうだなと思ったのは、はい、新幹線のホームでね、あれ高く上げるじゃないですか、
はい、
そうすると上をね送電線が走ってるんですよ。
ああ、そうです
ね、めちゃめちゃ危険なんですよあれね。で、 JR がね、そんなことはしないでくださいとか言ってね、ものすごい大きな声で言ってて、はい、で新幹線の近づいてくるのをね、自撮り棒で手出して撮ってる人もいるん
ですよ。それも危ないですね。
誰が見たって危ないだろうと。私もね、家にあって時々使ったりしてるんですけど、家の中だけで使うんですよね、
はい、
あとね、まあ便利なのは、建設中のビルってあの柵に囲まれてるじゃないですか、
はい、
あれをね上から出すってね、まあそのぐらいの利用に留めておいてほしいなというふうに思います ね、 すね、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベンオブリガード。